尊長の説教は、よろしい、清くなれと題して石橋秀夫牧師です。
先ほど司会者の井上さんが言われたように、先週の日曜日に川端秀子先生が召されまして、教会で葬儀をいたしました。今日第一礼拝に川端幸男先生が出席されておられまして、第一礼拝で皆さんに挨拶をされました。それはまた同時に主礼拝においてもこの気持ちを伝えてほしいという、そういう思いがあられるのではないかというふうなことで、説教の原稿にはないことですが、あえて申し上げます。川端先生は、この前の秀子先生の葬儀を自分の葬儀でもあるというふうに位置づけられております。ですから、先週、水曜日、木曜日といたしました前夜指定葬儀は川端幸男先生の葬儀であった。生前に自分の葬儀ができたことを感謝したいと、こんなふうにおっしゃっています。したがって川端幸男先生の葬儀はいたしません。このことも教会の皆さんに伝えておきます。検体を申し出られておられまして、亡くなられたらすぐに自分の体は、防衛大学の病院に連れて行かれることになっていると、そんなふうにおっしゃってましたので、そしてまた同時に、生産費を妻と共に、持ち続けてきた、必ず一緒に持ち続けていた、だから葬儀も共にという気持ちを強く持っているという川端先生の思いを聞かされましたので、そのことをお伝えしておきます。神様は私のさまざまな心の深みに心を留めてくださり、またそこに入ってきてくださり、その御心をなさるお方であると私は確信させられています。今日の御言葉から示されることでありますが、それぞれの心の中の痛み、その中に手を注ぐということは、主イエスが入ってきてくださって、その痛みを担い救い上げてくださる主に私は今朝も礼拝を捧げるわけであります。怪我の功名というのがありますが、告白いたしますと、このところ私の説教台は副牧師がつけております。怪我の功名と申しましょうが、ちょっと木曜日に地方に行っててですね、たまたまそこになかったもんですから、副牧師もですね、怒りを込めて木曜日までには説教台の聖書をよこしなさいと、こういうもんですから、振り言葉の書き方でだったら君はつけなさい、こうじゃあつけさせていただきますということになりまして、それから説教台はまた聖書の箇所も副牧師がつけることに得たことにしております。で、怪我の功名と申しましたのは、これはいい訓練だと思っています。副牧師はこの聖書の箇所から聖書の箇所を定めて説教台をつける。で、私にとっても作られた説教台がどういう説教台であるか、そのことを見つめながら説教をする、お互いの良い訓練になるというふうなことで、いつまでかどうか分かりませんが、訓練としてそのようにさせていただきますので、そのことを心に留めていただきたいと思います。それで副牧師がつけました今回の違いは、よろしい記憶ない、という説教題が作られています。で、よろしい記憶なれというこの主イエスの言葉の中には、神様の断固たるご意志が示されています。非常に重要な言葉であります。そして今日はこの御言葉の深みに私は目を向けて、神様の御心に触れていきたい、その燃えるような熱い神様の愛に心を向けていきたいと思うのであります。十二節を見ていただきますと、イエスがある町におられた時、そこに全身重い不死病にかかった人がいる。この人はイエスを見てひれ伏し、死を御心ならば私を清くすることがおできになりますと願ったと示されています。ここには雷病とありますが、これは差別用語でありますので、今は使えません。ハンセン氏病というふうに言いますが、 この部分ではすぐにハンセン氏病ということを思い描くところでありますが、しかしそればかりではありません。レプラという言葉がギリシャ語で使われておりまして、レプラというのは皮膚病、さまざまな皮膚病がありますが、その全体をレプラというふうに、言われてきたのであります。重いレプラにかかった人がいた、まあ、そういうふうに見ても良いかもしれません。レビ記13章14章にはこのレプラに対してかなり細かく規定をがなされております。そしてこのハンセン氏病というのは、もう昔は今は治りますが、治らない病気ということで恐れられていたのですが、注目したいことは治るということが前提にされて、レビ記13章14章の規定がなされているということに私たちは心を向けなければならないと思います。その中で13章の12節から17節旧約聖書の180ページを見ていただきたいと思います。13章の12節レビ記13章の12節から見ていきますと、こんなふうに記されています。180ページ、もしこの皮膚病が皮膚に生じていて、祭司が見る限り頭から足の先まで患者の全身を覆っているならば、祭司はそれを調べ、確かに全身を覆っているならば患者は清いと言い渡す。全身が白くなっていればその人は清いのである。ただし皮膚がただれ始める時からその人は汚れたものとなり、祭司は ただれた皮膚を見たならば、その人にあなたは汚れていると言い渡す。ただれた肉は汚れており、それは重い皮膚病である。しかしそのただれた肉が再び白くなるならば、その人は祭司のところへ行く。祭司が調べて、確かに患部が白くなっているならば患者は清いと言い渡す。その人は清いのである。ということで、このことについては治る病気ということが前提で規定されている、まあ、このことに注目したいのであります。しかしただれが見れたときに、その重い皮膚病にかかった方々者たちがどれほど惨めな悲惨な生活をしなきゃならないかということが45節の規定で示されています。その部分も見ていただきたいと思います。隣のページの一番最後、下の段、重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は着替えたものですと言わねばならない。この症状がある限りその人は着替えている。その人は一人で宿営の外に住まねばならない。まあ、このような規定がなされているわけです。これはこの病気にかかった人たちがどれほど惨めな生活をしなければならないかということが示されている、規定であります。衣服を脱ぎ、髪をほどき、口ひげで覆い、着替えたものと言いながら道を歩かねばならない。すなわち健康な人に近づいてはならない、触れてはならないと厳しく規定されているのであります。そしてどんなに、豊かな家庭があったとしても、この病気にかかったらその家庭から離れて、村から離れて、町から離れて、ひっそりと一人で住まねばならない、このような孤独の中に生きざるを得ない、この病にかかった者は病気の痛みのみならず、宗教的にもこのような厳しい、規定の中で生きねばならなかった。そのような人が、ある町にいた、主イエスが訪れた町にいたと示されています。もう一つこう見ていただきますと、新約聖書ルカ福音書5章12節イエスがある町におられた時、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願ったとあります。 ある町がどの町かは分かりません。前のところではペテロを弟子として招く聖書の箇所を学んだのでありますが、弟子たちを連れて、ペテロやヨハネ弟子たちを連れて、神の国の福音のために町々を巡り歩かれた、その中の町の一つ、その町に、重い皮膚病にかかった人がいたと示されてくるわけであります。で、一つこの日本語 この共同訳聖書では訳されてない言葉があります。ここには見よという言葉が本来にあります。見よ、全身重い皮膚病にかかった人がいたと、この人にルカは注目させるのであります。見よ、この全身重い皮膚病にかかった人について、思うのでありますが、彼はこの町に住むことはできない、そしてこの町に入ってくることは彼にとってこれほど屈辱的なことはない。衣服を裂き、汚れたものと言いながら歩かねばならない、こんな惨めな、経験をしなきゃならない町に彼は入ることはしないのであります。しかしこれをしたということは、彼は一心にイエスを見つめて歩いてきた。見よ、重い皮膚病を買った人がいた。この人は一心に主を見つめて歩いてきた。非常に困難な道であります。その道を一心に主イエスを見つめて歩いてきた、耐え難い現実がある。耐え難い現実を一心に主を見つめて歩いてきた、この人を見よとルカは私たちに語っているように思うのであります。彼は主イエスを信じていたのであります。主イエスのそばに寄ってきてひれ伏して主イエスに願うのであります。主を御心なら私を記憶することがおできになりますと願っています。主のもとにひれ伏して、ひれ伏すというのは拝む、礼拝する、そのように主イエスを信じていた。だから本来人に近づいてはならない、その彼が主イエスのところに近づいてその足元にひれ伏すのであります。主イエスを信じて一心に主イエスを見つめてきた、そのことに故に成し得た技であるということを私たちは教えられていくのであります。一心に主を信じて主を見つめて歩む、それが耐え難い現実であったとしても、しかし一心に主を見つめて歩いていったときに、耐え難い現実の中に主が手を差し伸べてくださる、そのことが大きなメッセージとして響いてくるのであります。このお方は私を記憶することがおできになる、神と一つであるお方、私に救いをもたらすことがおできになるお方と信じて、近づいていけない人に近づく、一心に主を見つめて近づいてひれ伏すのであります。その彼に驚くべき主の御言葉が響くのであります。13節、イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい記憶なれと言われると、たちまち病は去ったと示されています。手で触れる、誰も手を触れる者はいないのであります。その人の痛みに深く手を差し伸べて、そのうちに入っていってそのものを救い上げる、そのようなお方は誰もいないのであります。 主イエスのみが自分のもとにひれ伏すその方に手を置いて触れてよろしい清くなれと宣言することがおできになるお方であることがここに示されていくのであります。よろしい清くなれ、これは実は大変な言葉であります。天地創造のあの創世記の一章三節で示される三節以下で示される御言葉と同じであります。神は言われた、光あれ、こうしたらこうして光があったと創世記一章三節に示されます。光あれ、そうしたら光あった。神の言葉に天地創造の大きな力があります。これと同じ重みのある言葉、それが清くなれというこの言葉であります。天地創造の神の言葉が同じ重さを持ってこの深い強い痛みの中にあるこの人に響き渡るのであります。よろしい清くなれ、ここには断固たる神様のご意志が示されます。その人生の深い痛みの中に手を差し伸べて、もうどうすることもできない彼の人生をガラッと変えていく、新しく創造していく神様の御業が、よろしい清くなれという言葉の中に示されているのであります。14節を見ていきますと、イエスは厳しくお命じになった。誰にも話してはいけない、ただ行って最初に体を見せ、モーセが定めた通り清めの捧げ物をし人々に証明しなさい。汚れたものとされている、汚れたものは神様から見放されたもの、しかし今清くなった、だから祭司に見せて証明しなさい、宣言してもらいなさい、この人は清いと。そのことによって彼は社会の中に、町の中に入っていくことができるのであります。ここに神様のご意志が示されています。汚れている、神様から捨てられたものと見られている、しかし神はそうではない、決してあなたを見捨てない、あなたを見放してない、見捨てていない、見捨てるどころかあなたの痛みの中に、深みの中に入っていってあなたを救い上げる、神の民に、清い神の群れにあなたを導く、聖なる民に導くという断固たる神様のご意志が、このよろしい清くなれという言葉の中に示されていくのであります。15節を見ていきますと、しかしイエスの噂はますます広くなったので、大勢の群衆が教えを聞いたり病気を癒していただいたりするために集まってきた。痛みを持つ者たちが、病に苦しむ者たちがたくさんやってきた。しかし16節、イエスは人だと離れたところに退いて祈っておられた。彼らから離れて、人だと離れたところに行って祈る主イエスの姿が示されてくるのであります。こんなにたくさん病気に苦しむ人がいるのに、なぜイエス様を癒さないで人だと離れたところに退けられたのか、退いていかれたのか、まあ、こういう批判があるところであります。これだけの人が苦しんでるのに、なぜ手を差し伸べないのかという批判が起こってくるところであります。しかし主イエスは本当に人間を救おうとされておられる、本当に人間の深い痛みの中に入っていってそこから救い上げようとされている、その救う道を歩んでいくために主イエスは祈られるのであります。父の御心を深く聞く祈りを捧げられておられるのであります。すなわちこの大勢の者たちを救い上げるためには、その深い深いところにある罪の 罪からの癒し、その癒しなしには救えない。だから罪の許しのために十字架の道を、自分を捧げる道を歩んでいくという断固たる神様のご意志を心に受け止め、その道を主は歩んでいこうとされているのであります。この五章全体で示されていることは、病の苦しみ、その痛みが人間にはある。しかしさらにその深いところで、神様から捨てられてしまう罪の痛みがある。その痛みが示されていくのであります。前回ペテロの話を学んだ、ペテロの出来事を学んだのでありますが、ちょっと1ページをめぐって8節を見ていただきますと、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。本当に聖なる神様に出会った時に、私から離れてくださいと恐れを持って言わざるを得ない、私は罪深いものですと告白せざるを得ない。この罪の問題がこの五章全体の中心として示されていくのであります。今日の聖書の箇所の次の箇所、22節を見ていただきますと、中部の者の癒しが示されている。そこで23節、あなたの罪は許されたという、罪の許しが示されてくるわけであります。神様はどんなに大きな罪の中にあったとしても、あなたを決して見捨てることはしない。むしろあなたの罪を背負い、あなたの罪を許し、あなたを私の愛のうちに招き入れる、聖なる神様の交わりに招き入れるという断固たる神様のご意志が示されてくるのであります。よろしい、清くなれという断固たる主の許しの宣言のうちに、私たちは生かされている。この幸いをこの礼拝において、心に深く受け止めたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。光あれ、そうしたら光があったと天使創造の神の言葉の力が示されます。同じ重さを持って、よろしい、清くなれと主イエスが宣言しておられます。神の力を持った大いなるお方の宣言の言葉のうちに、私たちは新しく作り変えられ、こうして礼拝者の群れに加えられ、神の尊い交わりのうちに生きるものとされていることを思い、心から感謝いたします。どうぞ私たちのうちに示される神様の熱い愛の言葉を深く受け止めながら、それぞれの歩みの中にあって耐え難い歩み、また惨めな歩み、辛い歩み、さまざまな痛みを持って生きざるを得ない、その人生を私たちは歩むことがあります。その時に断固たる宣言をしてくださる、救い上げてくださる御言葉を持って支えて救い上げてくださる主を一心に見つめながら、私たちの人生の歩みを成していくことができますように導いてください。必ず主は手を差し伸べてくださり、私たちの痛みの深みにつながってくださり、そこから救い上げ生かしてくださる神であること、主イエスであることを信じて、主を見つめて歩むことができますように導いてください。越谷教会の礼拝に新しく来た方々、旧道中の方々を主が祝してくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。